はい、お便り会で。
はい、お願いします。
これちょっといこうかな。うん、はい。岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんばんは。
こんばんは。
オカルトネーム、焼肉食べたいと申します。
はい。
少し前に、うちの子が学校で体験した話を聞いてください。
うん。
ある日の給食の時間、都市伝説系が好きな、ラランドのサーヤさ
ん
が好きなうちの子が友達に、本当はレプティリアンなんじゃないの？とたわいもない会話をしていたそうです。
そこがたわいもない会話やね。
そしたら給食の時、
うん、
近くにいた美術教師が昼休みに、
うん、
わざわざ友達の方に歩み寄ってきて、
え、何？
小声で、
怖い怖い、
なんでレプティリアンを知ってるんですか、と聞いてきました。
おもろ。
でも友達は、いや詳しくないので私は知らないです、
うん、
〇〇かっこうちの子供に言われたと返したところ、今度はうちの子に、なんでレプティリアンを知ってるんですか、具体的にどういうものか知ってるんですか、あまり知らない方がいいですよ、と強い口調で忠告されました。
知らない方がいい。
3月までやっていたバカリズムさんの宇宙人のドラマを見ていたうちの子は、
うん、
先生もレプティリアンじゃないかと疑惑を抱いて怖くなってるんです。
かわいい。
そしてその教師が過去にやった古典の作品をネットで見たところ、うん、独特の世界観だったのでますます恐怖が倍増しち
ゃいました。お
もろ。何気なく言った言葉が思いがけない恐怖を呼び寄せてしまった出来事でした。トーシーボーイズのお二人もふとした一言で恐怖を味わったことがありましたらお聞かせください。
うん、
ちなみにこの教師の古典の動画はこちらです。これか、こんな感じ。
あ、わかりました。キッチ、ああそうですか。ここに子供は預けられんかな。うーん、ちょっと怖いですね。確かに、
まあ
メッセージ性強いね。
そうそう、そのうん、うん、もう一個どうかだけど大丈夫
大丈夫同じでしょどうせ。
いや、
どうせ同じやろそんなの。ちょっとメッセージ性強すぎて。めっちゃうまっ。
ちゃんとしたのもある。うわー、なん
だ、ほんとだ、なんこれ、前衛的な、
現代美術っぽいかな、ね、現代系というか
ね、うん、そうですね。
この人、あー
あ
ーすごいね。
血だらけの手とか、
あーすごいね。
なんか東南アジアの地獄展みたいな感じだ。ね、うんうん、そっかそっか。
これでもちょっとドキッとするね、うん、あの親の立場で。
そうね、ここに預けたままでいいのだろうかって思っちゃうね。ほんでレプティリアンとかも言わない方がいいですよとか、
あの
好きなんだ、
すごい ワードとして怖いよねこの、
うん、
具体的にどういうものか知ってるんですか、うん、あまり知らない方がいいですよって言われたら、
うんうん、
ちょっとあすいません、
確かに、ね、
ってなるしかないよな。
なんかでも SF 映画の最初の数分みたいな感じ。
ああね、
うん、
まあでもこの方が言ってることも一理あるかもしれないので、
うんうん、
まあまあ、 あの言うことは聞いといた方がいいんじゃないかな。
ねえだろ、
思いますよ。
ちょっと怖い。でもさ、
怖いから
思わない。
何が、
なんか本当にさ、例えばだけれども俺もさ、
うん、
昔ある塾に入っててさ、
ほう、
でパソコンの塾なのよ。
うん、
先生がすっごいいい人でさ、
うんうん、
パソコンで自分の名前入れてみましょうって名前をさーっと入れんのよ、
うん、
ほんで、あ、名前出てこないでしょって言われて、で、あなたがどこかで大会で優勝したりとかなんとかしたらここに名前が出るからねって言うんですよ、
うん、
あ、そうなんだ、これパソコンっておもろいやなと思って、たまたまその先生の名前ずっと入れたのよ、
うん、
そしたらある大学で事件起こしててさ、
あ、
騒いじゃってみたいな、
ほうほうほう、
ニュースになってて、
うん、
ゾッとしたわ
まあ、
うん、
意外と身近にあるいるからね、そういう人って、
う
ん、あの
そうね、
本当に
広島の大学だったから、
うん、
あの事件起こしたのは、事件っていうかなんか騒がしくしちゃったのが、
うんうん、
だから岡山に来たのかなって思っちゃったりとか。
そうね、
うん、
まあまあまあそういう人も
います
けどもね。
なんで一言で最後なんかありました、ね、質問、
質問、一言
怖いなと思ったみたいなことと
か、ふとした一言で恐怖を味わったことがありました。
味わしたことあるけど、
恐怖味わうか、
味わうか、だから怪談とか聞いてるとさ、
うん、
あるけど、まあ、そういう仕事やからな、なんか
まあまあ仕事、
うん、言えば
仕事っていうかまあね日常的な
怖い体験をしたっていうのを聞くっていう。
でもほら
ん、
あの普段夫婦でいる時にさ、うん、恐怖を味わうこと結構あるでしょ多分。
なんでやねん。いや普通に
一言
愛しか感じないよ。なんでその怖いなんか感じたことないです別に。
謎の歌とか。
あ歌はね、いや可愛いじゃん別にそんなの。
ドキって しまう。
全然あのすごい膝上ぐらいの草原を歩いてるみたいな感じ。風がさーっと、そういう心地よさは感じるけど。
でもあのあ れ, それは感じるけど、あれの時はそうでしょ。あの
何
さあ立ち上がれの時とかは。
あれは怖かったよ。
ゾッとする感じでしょ。
まあ、ある路地を歩いてたら、
うん、
ちょっと目の前に髪の毛の薄い頭髪の薄い方が歩かれていて、はい、なぜかその人に向かってさあ立ち上がれ、うん、髪の毛たちよって言って、はい、ああって見られたのは
スカルプ D のね。
そう、なんでこんなこと、いやだって歌いたかったんだもんみたいなこと言ったみたいな。
いやだから、
ね、インスピレーションを受けて
怖いじゃん。
うん、まあ怖いですけどね。うん、まあ、そんなのあるわ
ね。結構こういうさ、
うん、
あのなんて言うんだろうな、
うん、
難しいな、なんて言っていいんだろうな。なんかこう自分の世界が強い人っていうのかな、
うんうんうん、
で先生とかでもさ、
うん、
まあ、いると思うんだけど、
うん、
なんかあのそれをやっぱ押し付けてこられるとちょっと引いちゃうっていうのは
あの
あるよね。
中学の社会の時間なんで今急に思い出して、
うん、
のまあ、ある問題があってね、
うん、
でそれの答えを僕は先生それはモンスーンですって言ったら、
うん、
違えよ季節風だろって言われて、
うん、
俺は風が好きなんだよって言われたの、
うん、
モンスーンと季節風違うだろってほんと優しい先生が急にブチ切れてきて、
へ
ー風には俺は熱いんだって言われてめっちゃ怖くて、それがそれからもうモンスーンと季節風はむちゃくちゃ頭に入ってて怖かった。あれ中2、中1か、
うん、ちょっと違うかもしんないけど、
めっちゃ怖かったあれ。
中学校の体育の教師が、
うん、
ヤンキー上がりで、
うん、
ものすっごいヤンキーだった人で、はい、でまあ格闘技みたいなのとかいろいろやったりとかして、あ、うんうん、であのほんと昔ながらの人だったんだけど、
うん、
あの鉄下駄を履いてあのトレーニングするっていうのをやってたんだって。
でも20年ぐらい前でしょ。
30、そう20年前、
20、30年前ね、
ぐらいから、
うん
うん、その人が、若い頃、
ね、あ、それじゃ若い
頃、若い頃に鉄下駄を履いてトレーニングするっていうのをやってたらしくて、
指折れるやろ。
であの鉄下駄信仰が異常に強くて、
え、
何なんかいろいろやってトレーニングして、うん、ダメだった時は鉄下駄履けって言っただろうみたいな、
え、
その何かがあってうまくいかなかったら鉄下駄を履いてやればうまくいったっていう感じのマインド
なんです。あ、本当信仰やな、
うん、風邪ひいて休むとか言ったら鉄下駄履かないからだろうみたいな。
なんじゃそれ
でなんかすげえ鉄下駄って俺見たこともないんだけど、
うん、ないない、
実物
どんぐらい重いかも分かんないもん
それって、
うん、
それがなんかあの恐怖の対象というか、
うん、
なんなんだろう鉄下駄ってって思って
たまあ分からんよな正直な、
うん、あの、ね、いやアニメとかさ、
うん、分かる
漫画の世界じゃんあんなのしてるの、
うん、
でもそれを実際に履いてた人が全てそれで解決するみたいに言ってたから、
いや
謎の思想を持ってたな、怖いなと思った。
履いてた人なんかあったかくないもんな、鉄下駄を。
鉄下駄履いてあのランニングしてたって。
どこで売ってんねん鉄下駄作ってもらうんかな自分の足に合うように。
まあでも本当に顔怖かったからな。
面白い。でもその話ね、
うん、謎の信仰があった
な。鉄下駄信仰ね、面白いですね。
これちょっとオカルトっぽいな、うん、またした65センチ男さんからいただきました。
ありがとう
ございます。岸本さん、林さん、奥様、毎日楽しく視聴させていただいております。
ありがとうございます。
私かっこ46歳男性が小学校多分高学年の頃に経験したお話です、うん、当時地元の埼玉県丸々市にあった、
うん、
長崎屋かっこ今はドンキにあった映画館で光源氏が人気絶頂の頃、彼らが主演している映画を見ている時、
うん、
複数のメンバーが階段を駆け上がっているシーンで、画面の端の方に半透明な骸骨の手が手招きをしているのが見えました、 見間違いかなと思い一緒にいた友達には伝えませんでしたが、なぜ今になっても覚えているのかというと、その直後にスクリーンが真っ暗になり上映が中断しました。
うん、
会場のお客さんもざわついていて、映写機の不具合かなとか思っていると、うんうん、少し戻した位置から再度同じシーンの上映が始まりましたが、
うん、
やはりまた骸骨の手が映っていました。そしてまたスクリーンが真っ暗になり、これをなんと4回くらい繰り返し、すべてに同じ骸骨の手が映っていました。この映画が何というタイトルか、販売されている当時のビデオにも映っているのかなど怖くて調べられません。これからも放送楽しみにしています。
光源氏、
出
るんじゃない調べたら。
でも光源氏の映画、
うん、
なんてそんなにいっぱいなさそうだから、
うん、
ねえ、あれじゃないですか、見つけられんじゃない、
うん、
でもこの方はもう自分では調べたくないってことな
ん
で、
うんうん、
あんま怖いからっていう。
光源氏の映画ね、
映画、映画館で見てる、まあ、何かのあれを映画でやってたのかもしれない。
光源氏が出演した映画には次のようなものがある、
うん、
これから物語、少年たちのブルースっていうのと、
うん、
不思議なベイビー、
それじゃない、え
それじゃないじゃない、忍たま乱太郎、
あ、それ違う、
ロックよ静かに流れよ、
ちょっと怪しいなそれ。
チョウさん思うのは不思議なベイビー
じゃない？
不思議なベイビー。不思議
ってついてるから。
まあ確かにね。うん、で、一応これすごい売れてるわ。10億円超えてて。1989年邦画ベスト8位。
ああ、そんなに人気あったんだ。
すごいね、不思議なベイビー。これで不思議なベイビーでさ、
うん、
心霊っての出てくんちゃう？
ね、だからそれが。でも当時のやつってさ、ビデオ化されてんのかね。
あ、出てこないか。
されてなさそうな。
ちょっとそれ見てみましょうか。じゃあ、不思議なベイビーの、うん、あ、予告編とクリップがあるけど、あー、これどうやって見るんだろうな。不思議なベイビー。VHS である。
あるんだよ。
うん。これですね。
じゃあ、TSUTAYAとかじゃないと。
スプレ散ったからな、あそこの渋谷の TSUTAYAな。うん、
VHS って今借りられるのか。
すごいわ。でもやっぱりさ、
うん、
口コミがさ、母用に購入、ビデオデッキをまだ買ってないので見られていませんとか。
偉いね。でも
うん、いやね、
いい子だな。
しかもさ、これかどうかも分かんないのに見るの怖いよな。
うん、
ほんでビデオ版ちゃんと入ってるかどうか
結構あと高くなってそうだよね、もう値段とかも。
そうかそうか、ちょそれを見て
みよう。買うとしたら、
うんうん、確かにね、買うとしたら2989円。
ああ、安かった全然。
うん、アマゾンで買うとね、
まあまあ需要ないんだ
な。10個ですけど、VHS、階段のシーンが出てくるのかな。階段って入れると出てくる。ああ、出てこないか。
ない、骸骨の手とかで
出てこ、あ、あ、ないね。
じゃあやっぱちょっと調べないと分かんないね。
うん、そうっすね。で、面白そう。なんか
かなりでもすごいね、映画館で同じところが途切れて4回繰り返すリピートって、
うん、
当時ならありえんのかな。そのあれだから、映写機が、
あ、データじゃないからってこと。うん、まあ確かにね、あるのかもしれないけど。
うん、
骨の手ね、面白い。はい、うん、
ありがとうございます。
はい、
じゃあこれちょっとどんな感じだろう。岸本さん、林さん、奥様、お疲れ様でございます。
はい、そうです。
退職代行サービスね、前回
お話されてた、岸本さんがね、
ちょっと前か、うん、はい、と聞いて思い当たる経験をしたのでご報告します。
うん、
去年の秋口に職場でまさしくそれが起こりました。
お、
私は現在とある店舗で働いております。
うん、
職場には複数の部門があり、正社員さんは各部にリーダーとサブリーダー、その下に私たちパート社員がいて仕事を回しております。
うん、
新入社員ではないのですが、ある月新しく新卒入社で3年目の女子 A さんが移動してきました。
うん、
明るく元気で仕事もできて印象がめちゃくちゃ良かったので、いい子が来たねなんて仲間内で話していたのですが、着任から2週間ほど経った頃でしょうか、その日もみんな朝から通常通りに仕事して何事もなく帰りました。 翌日出勤してすぐに店長が私たちの部署に来て、今日から A さんは来ません、詳しくは後ほどお話しします、人員が減って大変だと思いますが頑張ってください。私含めみんなも来ませんとは、うん、お休みじゃないの、どういうこと状態です。ひとまず午前の仕事を終え店長に話を聞くと、うん、前日 A さんが帰った後1時間ほど経った頃にお店に退職代行サービスからそちらにお勤めされている A さんから依頼を受けお電話しています、
うん、
と連絡が入り、ざっくりな内容ですが、 A さんは本日をもって退職させていただきます、明日から出勤いたしません、 A さんにお話がある場合は私どもを通していただき、A さんには直接電話などの連絡を入れないようにとのことだそう、うん、私はこんな田舎の会社でも代行を使う人いるの？と思いつつ、社員さん同士で何かあったのか、パワハラとか、
うん、
もしや前の店舗で本社と揉めたとか、
うんうん、
いろんな想像を巡らせますが、詳しい内容は個人情報なので聞けませんし、本人とは話し合うこともできないので真相は分からずじまいでした、うん、この時は突然の人手不足でその月はてんやわんや、店長はへこむわ、パートも休みを返上して出勤になるわで、なかなか大変な日々。ある日、辞めた A さんの先輩がうちの部署の前任サブリーダーだったことが分かり、直接 A さんとやり取りをしていたらしく、退職理由が何だったのかを知ることができました。
知りたい。
ああ、もう退職の話聞いちゃいました？だって移動先希望店にしてくれないし、家から遠すぎて通勤だるいじゃないですか。仕事終わってから遊びにも行けないし、辞めた後のこと知ったこっちゃないっす、だそうです。
かつくな。
あの日、足りない備品は私が発注しときますねって言ってやったのにな。やってない。計画書は私が作っておきますよって言ってたのにな。作ってない、退職代行サービスとは仕事を辞めるに辞めれない人のためのお助け紙サービスではなかったのか。まあ過ぎてしまったことはどうでもいいですが、ただ A さんのおかげでトシボーイさんの某イベント参加を断念せざるを得なかったことは絶対忘れませんけどね。長々と愚痴を書き連ねてしまい申し訳ありません。目を落としてくださりありがとうございました。
ございます。
いやー、ちょっとすっきりしたゾンビ姉さんでした。ゾンビ姉さんは何か一つ、イベントをこの退職代行サービスによってね、ちょっと
潰されちゃったんだ。
潰されたという。
あ
そうですね。
てかそんな、まあ、まあかな。
だから退職代行サービスの話した時も言ったんだけど、うん、会社が明らかに問題があるのが、うん、2割か、うん、2割で、その代行依頼をした人に問題があるの2割みたいな感じだったから、うん、まあどっちもやっぱ問題はあることが多いっていうことなんですよね。
なんかさ、その代行サービスもこれはするけどこれはしないってなんかちゃんと分けてほしいよな、
う
ん、
ああ、だから明らかにあなたのに問題ありますよっていうパターン、
そうだったらもう自分で言ってくださいよって言ってくれないと、やっぱり残された方は腹立ってしゃあないよな、うん、こんなんで
しかもあの個人情報でやっぱ守られるから理由聞けないんだね、
う
ん、
そうね、
それって会社としても良くないよね。
私を通してくださいって、だってそれをどうにかクリアにしないと、
そうそう、
次入った人がまたね、
今後も良くなんないじゃん
っていうね。そうそう、だからそこはなんか一個やっぱ欲しいよね、辞める理由としてこれですっていうのはさ、ね、まあ、最終的に分かったのが遊べねえから遠いから、ね、自分が希望したとこじゃなかったから、そんな当たり前の話やんだって
だからまあまあまあまあでもそういう方も使えるっていうね。
あとさ、もう一個あること思っててさ、はい、謝罪代行サービスってあるじゃん。
あるね。
例えばどこどこの企業がミスをしちゃって、はい、
うん、
それで謝りに行くみたいな。
もうとてもじゃないけど、うん、かわす顔がないみたいな、
ね、いけないみたいな ね、 ね。で、俺前見たやつで言うとさ、あ、うん、なかったかな、クリーニングに出したのよ、
はい、
そしたら出す前よりも汚くしてしまったと、クリーニング業者があ
、はいはい、
で、回収に来た時にぶち切れてて、
うん、
一回お前謝りに来いうちにっていうのを、
うん、
その謝罪代行サービスに頼んで謝りに行かしたのよ、
うん、
で誠に申し訳ございませんでしたって謝って、うん、いやそこまで謝ってくれたらいいんだけれどもっていうのさ、テレビやってたのよ、
うん、
これバレたらめっちゃキレられないって思って
確かにね、
うん、
その
なんなんや
本人じゃねえんかいっていう
ところ
でしょ、要は、
まあ、代行サービスだろ、こいつじゃ何も知らんときとんかいみたいな
そいつには腹立つわ俺。
ドイツ
分かったら何にも分かんねえのにこいつ謝ってんだっていうことにも腹が立つ。
まあまあまあまあそうね。
お前どういう気持ちでそれできてんの、うん、みたいな。
クリーニング屋と謝罪代行サービスに謝罪してもらうっていうのと、
うん、
また代行そこするかもしれないけど、
そうね、その人はもう来られないだろうからね、
うん、そうじゃだからうーんって思っちゃったけどね。
でも謝罪代行ってすごいね、
うん、
その
思うとね、
バレるとね、だってさ
バレたら終わりやから
な、何のゆかりもない人に、
うん、そうよ、
なんだか分かんないけど、まあまあ分かってんだろうけど、うん、理由は、でも謝れるってすごいよね、
うん、なんか
なんか本当に今
そう、ね、
怖って思った
わ。なかったっけデスヨさんもやってなかった。
いや、やってたやってた。
はい、どういまてんっていうのを
教えて、
そう
享受して、
うん、
それで謝る。あれはふざけてるだけだけど。
あ、じゃあれはいい。代行じゃないしね。
ただ意外と、
うん、
あの愛と今天の、
うん、
あの手の動きとか、
ああ
角度とかは厳しいらしい。あれは意外とちゃんとやらせてるっていう話らしいです。
流派があるんだ。流派っていうか、うん、自分のね、
うん
うん、あるんだ。そう、
岸本さん、林さん、こんばんは。
こんばんは。
10周年目おめでとうございます。謎の格闘
家です。格闘家。
今回は久しぶりにウルルンに挑戦させてください。
ウルルン、
お二人をウルルンさせることができたら幸いです。
できないでしょ、
亡き友への願い、
うん、
これは私がまだ二十歳の頃の話です。2月某日、友人から着信がありました。
お、
電話に出ると何を言っているのか聞き取れず、初めは悪ふざけかと思いましたが、すぐに泣いているのだと分かり、ただごとではないと感じました。
うん、
友人は一息つき、感情を押し込めて、和也が死んだって、事故だって、そう言った後、再び咳を切ったように泣き出しました。
うん、
私は突然のことで頭が回らず、その後どんな会話をしたのかあまり覚えていません。うん、和也とは中学の頃から馬が合う友人で、
うん、
私たちはよく3人で遊んでいました。
うん、
しかし和也が遠く離れた大学へ進学したため、年に数回ほどの連絡しか取っていませんでした。数日後、和也の親父さんから連絡があり、和也が自宅に戻ってくるので、仲の良かった私たちに顔を見てやってほしいと声をかけてくれました。
うん、
棺の中の和也は今にも起き上がって、バカ話の続きでもしそうな綺麗な顔をしていました。うん、お通夜、告別式を済ませても、私には和也が亡くなったという現実をどこか信じられるまま四十九日を迎えます。
うん、
その時集まった同級生は10名ほど。和也の両親は我々同級生に会食の場を設けてくれました。会場に着くと、その一角に小さな祭壇に置いてあり、和也の遺影が笑っています。
うん、
私たちはそこであの頃の教室と同じような時間を過ごしました。そろそろお開きとなった頃、和也の親父さんが遺影を抱えて締めの挨拶をしました。内容は、本日のお礼と一つ歌を朗読させてほしいとのことでした。その歌は前の年に大ヒットした秋川雅史の
正文
の千の風になってでした。
うん
うん、私のお墓の前で泣かないでください。真面目で頑固そうな親父さんが和也の家を抱え読み上げる千の風になって、
うん、
私たちはそれを成長します。全く笑うところなどありません。
うん、
ですが皆さんにもあったはず。授業中に怖い教師の何気ない一言がツボに入ってしまうあれです。
うん、
あれがここで発症しました。私の口角がピクつきます。
うん、
だがここで笑うわけにはいきません。
うん、
しかし頭ではサビの部分はどうするんだろう、歌ってるから千の風になってって2回繰り返すけど、朗読でその部分繰り返されたら笑ってしまうぞ。
うん、
そんな場違いな想像が頭をよぎります。親父さんの朗読を続け、そこに私はいません。
うん、
眠ってなんかいません。千の風になって、
うん、
繰り返した。しかも一泊ためた。
うん、
そこで耐えきれず私は吹き出します。
うん、
しかし絶対にバレることは許されない。口を手で塞ぎ全力で泣いたふりをします、
うん、
そんな私の泣き姿を見たのか親父さんもつられ涙声に、
うん、
その変化に気づいた私は壺にはまります。親父さんは最後に絞るような声であの大きな空を吹き渡っていますと読み上げ、私たちの方に視線を上げました、
うん、
そしてすっと秋には光になって2番が始まりました、
うん、
もうやめてくれ、カズや親父を止めてくれ、事故るのはお前一人で十分だ。その頃には私の笑いは同級生に伝播し、その場にいる全員めちゃめちゃ笑いました、
うん、
カズやなんかごめんな、以上です。と、
うん、
いうことで、ウルルンに挑戦という感じでね、うん、いただきましたけども、
もうやめてほしいかな、うん、そういうこと。
まあよくある状況ではありますけど、
ね、ああ笑っちゃいけないとこで笑っちゃうみたいなね、
は
い、
まあ葬式そして説教されている時、
うん、
大勢でいるとね、なりがちですけれども、
僕あれなんで葬式は笑わない、さすがに説教笑ってしまうんだよな。
まあやっぱりその、ね、なんていうんですかねこれ、
うん、
伝播するんですよねやっぱ
涙も笑いも、
あの、うん、一、うん、人がこう明らかにこう震え出してると
、うんうん、
やっぱ面白くなってくるっていうのね、うん、ありますけれども、
確かに
何なんだろうねこれ、
歌朗読って面白いよな、うん、なんかメロディーがあってさ、その歌手の歌声、うん、すっごい歌声があるからなんか響いてるけど、確かに朗読って
あ
そんなかもね。
なんでこれチョイスしたんだろうね、
うん、
好きだったのかな、
まあだから自分その和也のことを、
うん、泣かないでくださ い,
みたいな、そうそう泣かないでねっていう、みんなは関係ないから、まあ、ちゃんと前向 い, 向いてくださいみたいなことじゃない、お墓の前、まあ、その墓参りとかたくさん来るの別にいいんだよっていうことなんじゃない、うん、
言いたかった
んじゃない
なるほどね、
うん、
いやまあなんかこれさ、
うん、
あの謎かくに関してはもうあの説教するべきぐらい不謹慎なやつだとは思うんですけども、
うんうん、
あのこれ僕が亡くなった側の立場だとしたら、
うん、
ちょっと嬉しいかもって思った、
笑ってくれた方がねわかるわかる、それは
そのクラスメートがみんな、
うん、
あの腹筋をこう、
まあね、
つらしながら笑ってるのはちょっと見たいって思いました、
うん、あと亡くなった事故でみたいな、
うん、
しかも和也ってなるともうタッチしか出てこなくなっちゃうから、
俺最初タッチの話かなって
、俺タッチの話してんのかなって本当思ってで大学って言ったから違うんやと思って、うん、
オリジナルストーリーかと思
って、そうそう、
うん、
タッチの、
そう
なんでやねん、
は
あ、いやね、確かにね、確かにタッチャンって最初ボクシングやってたから謎の格闘家だもんな、
そうね、まあまあまあ、うん、
原田とね
ありますよね、
やってたから、
まあちょっとね、謎かくには反省してもらって、
うん、で文章は素晴らしいし、
二度とこんなことがないようにね、うん、していただきたいんですけど、
いやいや、まあまあ全然いいんですけど、まあまあ全然そのいい家族でよかったですね、本当
ね、
うん、
どう思ってんだろうとはちょっと思いますけどね、その朗読してる時にね、
泣いたり笑ったりね、
不思議な気持ちになるだろう、
いいことですよ、
はい、
ね、そんな人が集まるっていうことはね、
はい、
いいことです、はい、
以上でございます。
はい、
我々 X やっておりますので、そちら最新情報を見てください。
お願いします。
トッシュボーイズで検索する
とでき
ます。
はい、
さらにブログ、ございます。過去のアーカイブはそちらに全部残っております。うん、トッシュボーイズメールございます。トッシュボーイゼロにアットマーク gmail.com、TOSHIBOYS ゼロにアットマーク gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。ホームページの方に問い合わせフォームがございますので、お仕事はそちらで、お願いいたします。
はい、
以上で、
はい、
ございます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
明日
明日。